大好き藤沢。このコーナーでは藤沢が大好きな方にご登場いただきまして、その方から見た藤沢の魅力などをご紹介いただいております。今週の大好き藤沢のコーナーにはラーメン朝太郎大将の三浦幸太郎さんにご登場いただいております。三浦さん、2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そうしましたら三浦さんの自己紹介をまずはですね、2日目の最初にお願いできますか。
はい、三浦幸太郎と申します。長後の商店街会館の方で朝限定のラーメン屋ラーメン朝太郎をやらせていただいてます。平日に関しては大学の方に通っていて、もう一個先日会社を作りましたので、こちらの会社の経営の方もやらせてもらってます。
三浦さんはですね、このラーメン朝太郎の中で SNS の活用も積極的に行われているんですよね。どのようなことされているのか教えていただけますか。
インフルエンサーの方々とありがたいことに仲良くさせていただいて、湘南地域のグルメインフルエンサーであればほとんど知り合いという感じになります。で、そのインフルエンサーの方々が取りたくなるようなコンセプトとして、朝限定とかあさりバターだとか希少性のあるものをコンセプトとして作り出したので、インフルエンサーの方も比較的喜んで撮影してくださってるっていう感じになります。
グルメインフルエンサーの方とコラボをされているということなんですが、コラボレーションした際の感想とかぜひ教えていただけますか。
普段朝太郎に来ない客層の方だとか、そういう方をインフルエンサーの方が集めてくださるっていうのもあるので、単純に新しい方と出会えるっていうのはすごく楽しかったですし、メニュー開発に関しても自分だけじゃなくてインフルエンサーさんの好みとかも反映されるものになるので、映えを意識したものだとか、映えを意識しながらも味をちゃんと追求するだとか、そういうキャッチボールができたのがすごい面白かったです。
グルメインフルエンサーの方とのコラボレーションで新たな発見とかって何かございましたか。
おそらくなんですけど、飲食店の方でまだ SNS の効果とか力っていうのを把握しきれてない方も結構いる気がしていて、実際にそのインフルエンサーの方が取材に来てくれたら、取材から1ヶ月間ぐらいはずっとオープンラッシュで、朝7時オープンだけれど6時半から並んでくれてるとか、そういう状態になるので、ものすごく効果が大きいんだよっていうのは個人的に体感できたところです。あとは僕の方でそのインフルエンサーと飲食店の接点を作るために、朝太郎飲み会みたいなのをちょっと開かせてもらっているので、そういうところにもし参加してみたいっていう方がいらっしゃれば、インスタとかでご連絡いただければお役に立てるんじゃないかなっていうふうには思います。
グルメインフルエンサーの方とコラボをすると、朝そんなに並ぶぐらいですね、人が来るんだなっていうのはとてもびっくりしました。飲食店されている方でこ うまく SNS 活用できてないよっていう方もですね、ぜひ三浦さんにご連絡いただけたらなと思います。さあ、そして三浦さんはですね、お店がある長後商店街の皆様とも連携を始めたと伺ったんですけれども、ぜひそちらについても教えていただけますか。
はい、長後商店街の方とは、いろんなところで関わらせていただいてるんですけど、一つとしてはスマホ講座だったりだとか AI 講座っていうのをやらせていただいていて、近年チャット GPT とかをやっぱり使えるようになった方がいいっていうことで、4ヶ月間ぐらいにわたって大学生独自の視点でチャット GPT の使い方だったりだとか、朝太郎で言えば朝太郎ソングっていうのを AI に作ってもらったりしているので、 AI を使ってどうやってお店を活性化するのかっていうのを伝えさせてもらったりしていました。
長後商店街の皆さんと AI というものをですね、つなげるっていうことになったきっかけについてもぜひ教えていただけますか。
長後商店街の方から、SNS を活性化させたいよねみたいなお話はいただいてて、ただ SNS を全部僕がやると僕がいなくなった時に終わってしまうので、自分たちが独自で SNS の投稿を考えたりだとか AI を使えるようになれば自分のお店は自分でやるっていう風な流れができるから、そういうことをやってみないかみたいなお話を理事長の方からいただいたので、やってみようかなっていう風な感じでやりました。
さまざまなことをですね、長後商店街の皆さんとやってみて、何か感想とかいいお言葉とか受けたりしたんじゃないですか。
本当にありがたいことに、だいたい商店街の方って社長さんとか60代70代の方が多いんですけど、そういう方に教えた時にすごい柔軟に受け取ってくださって、教えるって楽しいなとかは久しぶりに思ったのと、あとは単純にすごいそのチャット GPT って若者向けのものだなって思ってたんですけど、意外とそういう自分で商売されてる方に需要があるんだなっていうのが分かったので、これは今後どっかのタイミングでさらに広げていけたらなっていうふうには思いました。
三浦さんが教えている方でチャット GPT 活用してこんなことやったよっていう、なんか実例とかあったら教えていただけますか。
正午商店街に薬局屋さんがあるんですけど、お店の前にチャット GPT で作ったポスターをもう5枚ぐらい貼ってくださってるとか、パン屋さんであればパン屋さん専用のオリジナルソングを作ったりだとか、あとは日常生活でもこういうふうにプロンプトを作ればいい答えが返ってくるよみたいなプロンプトの作り方も全部教えたので、比較的そのアイデア出しとか市役所とかに出す書類の叩き台というのを一緒にチャット GPT と考えて、でそこを自分でちょっと専門家とともに直すみたいな使い方をしてくれてますね。
もう本当に教えたことをですね、皆さん自分の生活であったりお店とかにですね活用されてるんだなっていうのが今のお話から分かりますね。今三浦さんがいらっしゃるこの長後商店街、長年商店街という場所で営業されているお店がたくさんあると思うんですけれども、商店街の皆さんから経営であったりなんかそういう部分で学ぶことも多かったりしたんじゃないですか。
そうですね、意外と長後は入って分かったんですけど、長く続いている企業がすごく多くて、100年企業っていうのがすごく多かったんですよね。なんで100年続いたのかを考えた時に、社長自身の従業員を大切にする気遣いだとか喋り方だとか、効率ばっかりじゃなくて人間味がちゃんと溢れてて、それがやっぱり潤滑油になっていろんな人が摩擦なく働けてるんだなっていうのはちょっと最近思ったので、自分の会社も大きくする上でお金も大事だし効率も大事だけど、そういうところをちゃんと意識したいなとは思いました。
挑戦ということで長後商店街にやってきた三浦さんですけれども、本当に皆さんに助けられながら愛されながらですねお店やっていらっしゃったんだなっていうのが分かります。さあそうしましたら、ぜひ三浦さんが感じるこの藤沢市の魅力についても続いて教えていただけますか。
藤沢の魅力としてはとにかくご飯が美味しいなと思って、ソウルフードで国屋さんとかあるじゃないですか。国屋さんは個人的に好きで結構行ったりだとか、僕の地元が北海道の釧路なんですけど、やっぱりラーメンに関しては相当こちらがレベル高いなっていう風に印象は受けるので、ラーメン屋だからってわけじゃないですけど、すごい中華とかラーメンはおすすめですね。
ぜひ三浦さんがよく食べるメニューとかあったりしますか。
基本的にサンバーメンとチャーハン好きなので、それはずっと食べてますね。
ぜひですね、行った際にはサンバーメンとチャーハン食べていただきたいなと思います。さあそうしましたら、三浦さんの今後の目標やビジョンについても教えていただけますか。
はい、やっぱり日本を代表するようなでっかい企業を作りたいっていうのは小学生の頃からの夢なんで、企業規模で言ったら何千億円とか何兆円っていうところは行きたいですし、そういうところに行くっていうことはいろんな人が抱えている課題を解決できる仕組みを作るということなんで、そういうところを自分の人生捧げたいぐらいちょっと面白いって思ってるんで、それを20代のうちぐらいにやりたいなとは思ってますね。
今はラーメン朝太郎ということでですね、ラーメン屋さんを行ってますし、また新しい会社も起業されたということで、その夢歩み始めてると思いますので、これからどんどん大きくですねしていっていただけたらなと思います。そうしましたら、おしまいにラジオ聴きの市民の皆様へ三浦さんからメッセージをよろしくお願いいたします。
新しい会社として店舗がすごい空き時間で困ってるよとか、あと逆に起業したいんだけど店舗を出すほどのリスクは背負いたくないしお金もちょっとかけられないっていう人は、僕の方にちょっと相談していただければ、スペース的なものを活用したい人と起業したい人っていうのをマッチングするっていうのをちょっとやらせてもらってるので、ご興味があればラーメン朝太郎のインスタの方にお話ししてくださると役に立てるかもしれないのでお願いします。
大好き藤沢、今週はラーメン朝太郎大将の三浦幸太郎さんにご登場いただきました。三浦さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。